それではですね、まずは前回の配信から2週間経っております。その間に、てっぺとふみおが手に入れた面白い情報、はい、新鮮情報を皆さんと一緒に共有する、週刊 JOBBB ニュースの第490号で。
はい、行きましょう。
ございます。はい、ちなみに、ただいま、室内気温 18.0 度になっております。
うん、
はい、今、2026年の2月26日木曜日の午前11時22分に、
ですね。
僕らスタジオでお話ししておりますが、外はどうでしょうか。曇ってますかね。
ちょっとまあ高曇りみたいな感じですね。
そうですね。昨日の夜、はい、この北摂大阪北部あたりちょっと雨が降ったみたいで、うん、今朝は僕車でスタジオまで来たんですけど、ちょっと路面が濡れてました。
あ、なんと。
まあまあ雨降ってんなと思いますが、うんうん、まあだんだん暖かくなってきましたかね。
ですね。
はい、夜はちょっとまだね、
まあ、冷えます。
寒くて、うん、我が家はちょっと軽くあの前回前々回ぐらいに紹介した石油ストーブを、
はいはい、例の、
はい、例のニコイチ、
はいはいはい、
ニコイチ石油ストーブをですね、使ってちょっと暖を取ってる感じなんです。ふみお君どうですか。
僕はもう相変わらずあのいわゆるあの言うことを聞かないめちゃくちゃなガスストーブの
ガスストーブ、
はい、
ガスも使ってます。まだ
使ってます。
も
うまだ当分は使うでしょう。
やっぱ2月はまだちょっと寒いな。
いや、そうですよね、う
ん、いくら暖かい冬やったとはいえですね、はい、まあ、ちょっと寒いということで、まあ、各地で多分雪溶けたりとか、あの雪国ではですね、またいろいろ僕らと違った様相を呈していると思いますけど、
まあです
ね、まあ、3月になればまたあの梅が咲いたり桜が咲いたりするんかなと、はい、思っております。
はい。
はい、で、まあ、ちょっとさっき言いましたけど、うん、オープニングでちょっと言いましたけど、なんと、ふみおくんがですね、
はい、
スマホ、
はい。
買いました。
いやー、もう、いやー、まあ、ありがとうござい
ます。まあ、別に拍手するもんでもないんですが、
いや、拍手は結構です。
苦節、何年ですか、苦ではないかもしれないですけど、ずっと、あの、パカパカのガラケーを使ってまして、
はいはい、
で、あのガラケーも、途中一回変えて、で同じようなガラケーをまた使って、ということで、はい、もう20年近く、
いや、もっとでしょ、
もっとですか、
30年ぐらいちゃいました。
30年近くガラケー生活を、
はい、
まあエンジョイしてたんですけど、
まあ、エンジョイというか、そうですね、
もうね、はい、まあ、皆さんも中にはご存知の方もいると思うんですけど、はいはいはいはい、もう NTT ドコモからのですね、はい、攻撃がすごくてですね、まあ攻撃って別に悪意のあるものじゃなくて、
そうです、
まあ、3月31日をもってですね、この携帯が使えなくなるんで、
はい、もうシステムがなくなる。
そうなんですよ、はい、フォーマっていうシステムが、
はい、
なんかどうももうその公の門としてはなくなるらしくて、ふみお君のガラケーがフォーマっていう回線を使ってまして、
はい、
まあ、言い換えるとなんか 3G っていうらしいんですけど、
あ、そうみたいですね、
はい、3G 回線が2026年3月31日をもっても使えなくなります、はい、だから4月1日からはふみお君のガラケーがもうただのパカパカのなんか機材になると、
うん、まあ時計は使えますけどね。
時計は使えますが、まあ、
僕は捨ててません。
捨ててませんか。
うちの嫁さんは捨てる言ってますけど。
あ、そうですか、まあ、そこはまた後で夫婦で話し合ってもらったらいいんですけど、
はいはい、
ということでもう強制的にこのガラケーライフをもうやめざるを得ない状況に、
うん、そうですよね、
まあ、なってしまいまして、
はい、
で、まあ、昨年ぐらいからですね、うん、もう電話での告知、もう
電話はね、例えば僕がてっちゃんのところで電話するでしょ、
はいはい、
てっちゃんの電話のベルの前にね、
はい、
こちらは NTT ですという、
あ、
もうそんなんがあって、
自動メッセージですね、
自動メッセージがあって、3月で終了ですので、
はい、
一刻も早くやってくださいというのがあってから、
そういう旨のこと、
呼び出しの音が鳴るというね。
なるほど、
まあ、皆さん今まだ使ってはる人もいると
思います。そうですね、まだ2月なんでね、
まあ、今頃に立って笑ってはる人もあると思いますが、
いや、もう全然、
ね、早話したいんじゃというこっち思うんですけどね。
あ、まあ、そういう通話前の自動音声メッセージもあったし、
はいはい、
でそれだけじゃなくて、
な、全然、
もう我が子の本局に、
はい、
もう A4 サイズの、
はい、
もうなんか表になんかもういろんな色を使って、
はい、
あといろんな文字のフォントを使ってですね、もうこれ何月2月何日まで、
そうそうそう、
無料無料無料無料みたいな、うん、もう怪文書みたいなのがですね、うん、もう何回も送られてきて、
はい、
まあNTT 側からすると、もう早帰ろやと。
もちろんそうですよ。
一刻も早く帰ろと、もう経費加算で、うん、大変やねんっていうこともあって、で、我々としては、 もうちょっとゆっくりしたいねんけど、
はい、
ね、ガラケーもっと使いたいねんけど、はい、
このまだ痛みませんのでね、
エコの世の中ですから、
世の中強いですよ、
もうその二酸化炭素減らすとかね、
はいはいはい、
環境重視とか国が世界が言ってるんですけど、
はいはいはい、
それに逆行してるのが、まあ、NTT ドコモやったっ
ていう、ね、
まあ、それ今のはちょっとごめんなさい、皮肉混じりなんで、
はいはい、
あの冗談で言ってるんですけど、まあ、それぐらいですね、僕らとしては、うん、あのかなりこう脅迫的なんですね。
いや、それがね、あのてっちゃんね、
なんですか、
後の方になってきてね、つい最近も書き留めで来るんですよ、
は
い、
あ、
もう
書き留めになりましたか。
僕、まあ、ちょっとした古いこのマンションじゃないですか、
はいはいはい、
で下の方に電話ボックスがあります、
はいはい、
電話ちゃん、あの
メールボックス、
メールボックス、
郵便受
け、そこで止まってたのはこの頃郵便局の人がね、
いわゆる受け取り、
うん、受け取り
直接、
そうなんですよ
手渡しやん、
手渡しで、まあ、よっちゃんがちょっとお前今病気してますのでね、あんまり人に会いたいないと言うてるのに、郵便局はもう帰ってくれませんのでね。
あ、
で、それがまだもっとあるんですよ。今度は家庭訪問。
あ、人が来る。
人が来る。
お
ー。いっぺんね、それもよっちゃんが出て、
はい、
まあ、また、あの、と言いながらもう帰ってもうたんですけどね、
はい、
僕が出て、この、はい、この、今回も買えるようになった同期の一つはね、
買えるっていうの
は何の、いやいや、今度はそのスマホに
携帯をね、
携帯をスマホに
変えるようになった。そう、まとめるとガラケーをスマホに変えましたはい、そういうことです。
そう、その直接の同期になったのは、
はい、
家庭訪問に来てくれた、あの非常に感じのいい
人間ですよね。
人間です。一回来てくれたのが非常に綺麗なね、
はい、
まあ、この綺麗とか行くことはまあまあいろいろ個人差はあるんでしょうけれどもよっちゃんが出ました、可愛い女の子やって言ってました、
ね、女性やったんですね。
女性が来ました、
女性の方
が。でこの方はまあまあそれ一回やったんですよね、
はい、
でしばらくして今度もう、あの、もう一週間
離れて。それ無視したんですよね。
無視したというか。
その女性が来ても、買えなかった。
まあまあ、あの、
ガラケーのまま置いといた。
主人と相談しました。
はい、まあまあ、それはいいじゃないですか。で、その後？
その次も、あの、今度は男性の方が来はって。
男性の方。
それを僕が出たんですよね。
はいはい、
そしたら、まあ、コンコンと説得されましてね。
お
それも男前の人でしたね。よっちゃんは可愛い人やったって言ってましたけどね。
そうですか。
まあ、その人が、まあ、直接の同期になって、ついに近く、まあ、歩いて10分ぐらいか、こう。僕行ってるとこは NTT
の NTT どこも、うん、そんなもんかな、うん、
まあ10分かからへんな、
かからへんな、
走ったら3分ぐらいのとこ、
いや走らん方がいいと思う、
まあ走りませんこけましたからね、まあそこへ行った同期、直接の同期はまあその人の説得でした。
それこれちょっと
家庭訪問
もし NTT の方が聞いてたら、今まで皆さんがやってたその脅迫、数々の脅迫という名の、まあ、告知ですよね、電話通話前の強制メッセージとか、あとは郵送、
そうそう、
まあ、最終的には書き留めまで来ましたが、
簡易書き留めです、
ね、いろいろ、あ、簡易の方ですね、はいはい、いろいろあったんですが、最終的に文雄君と、まあ、よっちゃんが、
はい、
ガラケーからスマホに変えようとした動機というのは、
はい、
人間という、
人間、
これは覚えておいてください、
まあまあ、
AI でもないし、
そうそうそう、
郵便物でもないし、
うんうん、
メッセージでもないし、
そうそうそうそう、
まあま
あ、あの、これも冗談に言ってるんですけども、やっぱりそのなんか詐欺とかそんなんあるじゃないですか。
はいはい、
やっぱり人が来るのが一番怖いですね。
ああ、逆にね。
いろいろの、まあ、媒体よりも
人が。逆にさ、文雄君がちょっと俺今思ってんけど。ま
あ、これ、まあ、NTT と関係ないことですよ。
はい、僕らは今回、まあ、正式な方が来て。
ええ、まあ、NTT の子会社の。
はい、子会社の方が来て。うん、
名刺も持ってます
よ。はい。で、それで、ガラケーからスマホに変えました。
同期はそれやった
、はい、うん、今世の中でおそらくいろんなところで、
はい、
このやり取りが繰り返されてるはずなんです。
もう3月が終わりですから、
はい、ここでちょっと皆さん注意してください。これはこっからは社会的な意義のある、
そう、
今まではちょっとふざけた話でしたけど、
あ
の、おそらくね、
うん、
この NTT ドコモを語った人が詐欺に家庭訪問に来ると思われます、
うんうんうん、僕もそれを一番警戒しました。
実はね、
うん、
まあ、なんで、まあ、あの、僕らは無事帰れたからいいんですが、あと1ヶ月、まあ、今日ですよね、うん、3月31日まで1ヶ月ちょっとあるんですけど、うん、まあ、くれぐれもですね、そういう NTT とか、まあ、他のね、はい、電話会社、まあ、はい、au とか、ね、ソフトバンクとかいろいろあると思うんですけど、
年配の方がとにかくもうこれ書いてない、
はい、ちょっと話、ちょっと待ってください。で、そういう とこから来た人間の訪問は、うんうん、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います、はいはいはい、まあ、なんなら、あの、電話口だけで対応して一回その方のお名前を聞いて、実際にその電話会社にちょっと問い合わせして、こういう方来てるんですけど、はいはい、本当にお宅の、 まあ、関係者ですかっていうことを聞いた方がもしかしたらいいかもしれないですし、うん、まあ、そこは皆さんに任せますけど、ただ一つ言えるのは、まあ、そういった、N、あの電話会社を語ったそのガラケーからスマホの変更に関する詐欺がもしかして増えるんじゃないかなということは今文雄君の話を聞いてて思いましたね、皆さんも、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと。
言うたんですけ
ど、ね、注意喚起ね、はいはいはい、まあまあここまではまあそういう話なんですけど、実際にどうですか文雄君、あの30年近くガラケーを使ってて、
うん、
あの初めてスマートフォンを、まあ、自分の所有物としてこう触った感想というのは、 そこを僕ちょっと聞きたかったんですよ。あ、まあね、まあ、だから貴重な意見ですよこれは。
そうですね、
はい、
意外とね、思ってた以上にね、
はい、
使いやすかった僕は。
あ、
うーんと思ったんですね。
なんかとこ何がありました？
まあ割と僕が初めて、
はい、
まあ、案内書も、案内書は立派な本があるんですけども、
はいはい、
それを見る前でも一応ね、あの、まあ、あの NT のところで、まあ、いろいろ3時間半ぐらい説明があったんですけど、
ね、実際に店舗行ったんですよね。
店舗行って向こうで待っててくれはって、
はい、
向こうのまあ偉いさんと思いますからね、年配の人でね、
はい、
その人が3時間半ぐらい時間取ってくれてですね、
はいはい、
説明されて
対面でね、
僕30分で終わると思ったんですよ。
対面で、
対面で、
あ、
ま
あ、
椅子1回変えてね、
はい、
じゃあ僕がしんどそうに見えたかも分かりません、
はいはい、
で雨もくれました。
椅子交換1回、
椅子交換
で雨もくれた。
雨はもう最初から置いてて、
なんかパイン雨やったんです
よ。パイン雨で真ん中に穴が開いて、
あの
セッカみたいな、
滋賀のね、どっかリとかどっかに工場があるところですよね。
多分ね、パイン雨 あれが置いてましてですねなんでこんな雨が置いてるんかいなと思ってたんですよ
はい、はい、
30分でここ終わると思って、
はい、
ほなそしたら6時は過ぎるかもしれませんと。
何時からスタートしたんですか？午後3時。
午後3時10分前に行きました。
だから 2時50分。
ああ
2時50分到着。
はい、そうです。で5分ぐらい並んで、
はい、
でそのもう予約があったので、
はい、
待っててくれた。
じゃあ2時55分からスタート。
そんなもん、まあまあまあ3時でもいいですよね、
はい、3時からスタート、
はいはい、で実際にその NTT さん もあのショップを出たのが、
はい、
おそらく6時20分ぐらい違ったかな。
ということ はまあ3時間20分ぐらい、
まあまあそんな、
まあ、3時間半ぐらいかかったという、
はい、はいはい、まああの、ね、ちょっとはっきりしたことはまあ、本場では間違ってるかもわからないけど、まあ、それぐらいかかって説明してくれはったんですよ、ね、でその最中に、
はい、
僕はその人がちょっといろいろと用意するものとかあるときにですね、
はいはい、
まあ、機材は前に置いてあったんですけども、
はい、スマホは置いてた。
スマホでこれちょっとやってみたのかいなと思って、
はい、
まあ、あのうちの息子2人に電話したんですよね。まあ、一応できたんです、それが。
あの電話はそういう電話やったんですか？
そ
ういう電話や
った。そんなに詳しく説明してへんうちにですね、
はいはい、
まあ、ちょっとやってみようかいなと思って、まあ、その係の委員の方の了解は得たか得か忘れたけども、多分得てないと思いますが。
今、スマホのね、僕の着信履歴を見たら、多分、あ、これかな？2月の、ん？これいつ？
23 日違うか？
23 かな？
うん、23、休日やったわ。
なるほどね、
うんうん、
来てますわ。
それお前は、まあ、出たよ、その時に
出ました、
うんうん、
で僕の感想は、なんか音えらいええなって。
そうやん、俺もびっくりして
あれ前こんな音良かったかなと思ったら、まあスマホに変えたと。だからガラケーからスマホに変えて、今その変えたてのスマホで、
うん、
まあ、初めて僕に電話してくれたっていう、
まあ、息子二人に電話した、
電話してくれたっていうので、
うん、
でめっちゃ音が良かったんで、
それが一応ね、
これがスマホかっていう、う
ん、それが、まあ、あのちょっとは説明聞いてたけども、
はい、
そんなに使い方の詳しい説明聞く前にやったことでですね、
うん、
まあ、これやったらひょっとしたら音がいいことはまあ、よりも先にかかるやんということになって、
う
ん、ちょっと自信ができたわね、
は
い、
あ、そうですか。
これ良かったです、最初やってみて、は
い、でまあ、無事その3時間ちょっと使って、で実店舗の NTT ドコモで、
うん、
スマホをゲットして、
はい、
でまあ、なんですか、
それとあの2人分ということです。
あ、
人あのよっちゃんとわしの、
はいはいはい、
両方とも買いました、一回、はい、私が代表であって。
同じ機種ですか？
同じ機種、同じですね。
あ、
同じです。
で、はい、それをこの本局まで持って帰ってきて
まあそうやね。
で、まあ、そこから、3日ぐらい今経ってるのかな。
あ、そうそうそう。
その間でどうですか、その、まあ、電話は一応できた、うん、で音も良かった。
まあ良かった。
他はどんな感じですか？
それとね、やっぱ一番感じたのはね、持ちにくい。 このスマホというもん自身がね、
はいはい、
なんでこんな色気のない真四角の、ね、でもう少し人の、まあ、手のひらに合わすとかですね、
はいはいはい、
自然にこうスイッチのところ親指が行くとかですね、その、まあ、最初から僕ね時々スマホ触らせてもらってたこともあったし、うん、お前らのスマホも見てたんやけど、
うん、
なんでこんな落とさへんのみたいな思ってたんですよ、うん、ツルツル滑るしね、うん、
確かにね、
うん、もうこれはやっぱり人間を無視した、
うん、
あのもんちゃんかいなというようなことが、やっぱりこれは今回のこの、 あの、まあ、私の気に入っているこのスマホでも未だに感じてます。
あ、そうなんですか、
うん、落としやすいし、でだからこれ僕はもう首から下げようかいな思ってね、そういう穴もありますか言ったらここに開いてますって、
あ、
ただここもう今ちょっとそれを用意してないのでね、まあどっか電気でも行って買うてください言われてまだそれはしてないんですけど、
あのね、まあこれまあ、この情報はそこまでいらないかもしれないですけど、一応ね、今回買った、まあ、スマホなんですよね。
はい、買えたんですね。
はい、うん、あの。交換したスマホなんですけど、端末情報っていうのがスマホで見れるんですよね、スマホの中で。このスマホ自体のなんか型番とかが分かるんですけど、モデル番号が F。
うん、
なんで多分これ富士通の F、ね、
まあまあフミオの F ですね、僕には。
いや、富士通の F ですね、フミオの F ではないですね、はい、富士通の F の 53E という、
うん、
そういう機種でございまして、うん、Android バージョンが14、
あ、そう、
これ13とか14とか15とか15は今ないんかな、
あ、
まあ、多分最新やと思います、うん、まあ、
これがこのタイプでは最新言ってました、はい、毎年は更新してない言ってました、このタイプは、
うん、であとはまあなんかビルド番号とか、はいはい、カーネルバージョンとかいろいろそのスマホの中でこう確認できるんですけど、
うんうん、
僕はちょっと興味あったんが、これね、あのマイクロ SD カードも実は入れる機種で、
うんうん、はいはいはいはい、
でまあ当然あの物理的な SIM もワンスロットですけど、
俺も SIM の本体初めて見た、
はい、SIM カードも入れれますし、うん、で僕ちょっとこの収録する前にこのスマホについてくる純正の取説、紙の取説を見たらですね、マイクロ SD カードがなんと 1.5GB まで使える、
あ、結構あるん
か、テラ、ごめんなさい、 1.5TB まで、
あ、そう、
あの認識できるらしくて、うん、あので、まあ、実際に僕も触らせてもらったんですけど、なんか意外にええ機種やなっていう感じですね。
本体はただ
なんかそんな子供騙しの、うん、なんか昔よくあったじゃないですか、3万円で買えるパソコンとかね、いや、Windows こんなんで動かんやろ、メモリー何、526みたいな感じでね、なんかそんなんもあったりしたんですけど、そういうのじゃなくて、なかなかこう、そんなに悪いスマホじゃないなっていうのが、まあ、僕が実際にこう使った感想と、あとはそのスペックを見てもそうなんですけど、なんか、子供騙しではないなという感じです。
なんか僕も割と高級感があるっていうか、
はい、
これやったらまあ一緒に生活できるなというよう、ね、
ね、
そういうような満足感はありましたよね、はい、ただまあそれ今見たカッコがね、この四角の愛嬌のないカッコというか、人間工学を無視したような、
まあ、けどこれでも使ってたらもしかしたら使いやすくなるかもしれないですし、
うん、最初の印象です、
まあ、以前ずっと使ってたあのガラケーは、結構幅が狭かったんで、
はいはいはい、
まあ、左手で持ちやすかった、左手とか右手とか持ちやすかったっていうのもあって、あとやっぱり重さも軽かったですし、で、今回新しく手に入れたスマホは結構幅が何センチぐらいですかね、これ。ちょっと、あれあります。差しあります。物差し。
おお、待てよ、どっか
あったか。あ、ここにあります。
ごめん
なさい。ちょっと今、せっかくね、実寸してみますね。幅が、幅が、これ、ケースも込みなんで、ちょっと実寸とは変わるかもしれないですが、うん、ケースも入れたら幅 7.5 ミリ。
あ、そんなんか。
はい。あ、7.5 センチ、
うん。
で、高さが一番トップ、ちょっと湾曲してるんで、上辺と底辺が。一番、うん、盛り上がってるところで、しかもケース含めてなんですけど、15.5 センチ。
あ、
横 7.5 センチ、縦 15.5 センチやから、うん、まあ、大体倍ですね。
うんうん、
横の、倍ぐらい高さがあるっていう、なんかそういう計算、
長方形、ね、
長方形です。
なるほどね。
はい。うん、で、まあ、重さは多分150g とか、なんかそんな、もうちょっと重いかな、ちょっと持った感じですけど、うん、っていうような、まあ、なんとなく、今ちょっと実寸測ってみましたけど。
これ小型の方か、
まあ、ちょうどいいタイプです、ね。
あ、そう、お前のやつ大きいな、もっと。
僕のやつがちょっと踏み置くより大きいかな、うん、けど、まあ、そんなに 大差ない感じですよね。
意外とこれね、はいはい、
はい。まあだから音声は良かった、で持ちにくかった。うん、なんか他にどうですか、こうさ初めて触った感じとしては。
まあなんか
操作の仕方とか。
画面が綺麗やね。
あ
で写真を撮ったんですけどね。
あカメラがすごかったね。
これ意外とねよう撮れるなと思った。
僕がびっくりしたのがね、うん、あのレンズが標準レンズと、うん、マクロレンズと、うん、であと広角レンズっていうのがあって、うんうんうん、まあ、広角レンズっていうのが、まあ、今流行りのちょっとこう広めに撮れるレンズなんですけど、あの広角がね、うん、思ったより広くて、うん、で結構綺麗に撮れて、うん、あのあこれいいレンズもいいやつ使ってんなと思いましたね。
あそうかなるほどね、はい、まあ、まあ僕はだからもう今ずっと毎日、まあ、どこ行く時でも首にカメラ触れてるけどね、
うん、
まあ残念ながらあのキヤノンのカメラともちょっとお別れかいなと思った。
そうですね、
うん、これはもういいカメラでね、はい、やけどもこんな撮れるんやったら
そうです、
あえて古典やるわけでもないし、
そうです、
ね、四つ切り伸ばすわけでもないしやね。
いやもうそんな人はねユーザーの 1% でも満たないと思いますから、なんか世間がそのコンデジとかコンパクトデジタルカメラとか、うんうんうん、まあ、いわゆるデジカメですよね、から離れていった理由っていうのも、うん、なんか今回そのこの新しくスマホを買って分かった気がしましたね。まあ、
写真屋さんに言わすとね奥行きが
ないとか、ね、あいや
いやいや、この意見や
それ、まあ、それはね、うん、もう本当にあの、まあ、
使ってみたら
使ってみたらそんなことないんですよ、
まあ、あの僕もう少なくとも僕についてはまあ、あの一眼レフを使うなら別やけども、うん、コンデジやったら、まあ、互角というのかこれの方が一台で済むから、
はいはい、
楽やなと思うと、それとまあちょっとあのもっぺん言わせてもらうならばメモがね、
はい、
これ写真撮れるっていうのが大きかったわ僕。なんか
そのメモが写真撮れる
ただ、まあ、例えば
ああ絞りシャッタースピード、
いやいやそうじゃないそうじゃないそうじゃない、例えばあの
そうじゃない、
ね、あの図書館で本見ててやね、やってええんか悪いか分からんけども、ちょっとここのところはメモしたいなっていう時に、まあ、僕ら、まあ、鉛筆でこうノートに書くやんか、
はいはいはい、
でそれやっぱやっててもものすごい時間もかかんやけども、うんうんうん、これやったら一発パッと撮
ってたら、ね、あそういうことね、要はあの パッケージとか本の内容とか、うん、その文字情報を撮れるという、
そう落書きとか、
うん、まあ、でもいいですけど、
何でもいいけど、そんなんがですかなり細かい字でもこれやっといたら拡大すれば読めるにびっくりしたね。
あ
でしかもそれが現像も何もしないでできて、まあ、まあデジタルもそうやけど
まあまあそうですね、
うんうん、そういうような、まあ、取材道具としてもね、
はいはい、
かなり実用的ちゃうかいなと、まあ、まだ1週間も経ってないのでこんなこと言うもないけども、うん、そんな感じがしましたね。
で僕あの、まあ、よっちゃんとふみおくんが新しくスマホ買って、でやっぱり使い方がわからん部分があったんで、
もう誰も
分
かってない、
で使い方わからん部分をこうやってこうメモにいろいろ書いて、でちょっと、まあ、今回の放送でも話できるかなと思ってそのメモ持ってきてるんですけど、うん、まず、まあ、僕ら文雄君とよっちゃんと同じように、もし今回この富士通のね、あのこれがスマホに変えられる方でですね、まず僕は変えといた方がいいなと思った設定があったんですけど、 それがね、 あの、ねタップスピードが独特に遅いっていうか、
なるほど、
あのでこれなんでかなと思ったら、あの要はね、あの、まあ、早い話が楽々タッチっていうその機能が入ってるスマホ でその楽々タッチっていうのが最初どうもオンになってるらしいんですよね、うん、設定として
最初の設定から、
ね、そしたらね、その楽々タッチって何やなと思ったら、うん、あの5タップを防ぐ機能らしいんですよ、うん、でもうちょっと言い換えると、あの要はあの意識せずに画面をタッチしてしまった時でも その操作があの、まあ、いわゆるそれを5タップっていうんですけど、はい、誤ったタップ5タップなんですけど、はい、その5タップを無効にするための機能っていうのが楽々タッチっていうことで、はいはい、じゃあその楽々タッチ実際にそのオンにしたらどうなるかっていうと、うん、あの要はスマートフォンってディスプレイのアイコンをタップしていろいろその機能を使ったりとか、うん、まあ、次に進んだりするんですけど、そのタップがですね異様に長い時間押さんとダメなんですよ。普通やったらポンって押したらその機能を使えるんですけど、うん、この楽々タッチをオンにしてたらそれこそ極端に言うと1秒ぐらい押さんとそのアイコンの次に進めなくなるんですよね、うん、でそれがやっぱりめちゃくちゃ僕使ってて不便やったし、で文雄君とよっちゃんに聞いてもなんか遅いと、要は前使ってたあのタブレットの iPad とかもっと早かったのになんでこんな遅いんやみたいな感じ で僕はそれ最初このスマートフォンのスペックやと思ってたんですよね、性能的に 遅いんかなと、うん、遅いんかなと思ってて、やっぱりまあ、やっぱりそういう初心者向けやから、あんまりいい機材使ってないなっていうことを思ったんですが、いろいろ調べてたらですね、どうもそのラクラクタッチっていうのが、オンになってることによって、この遅いタップ時間に影響してるというのが分かったんで、
設定やることやね。
まず皆さんね、ラクラクタッチをね、オフにしてください。設定から。で、やり方なんですけど、ちょっと簡単に言いますね、あのね、ホーム画面からですね、本体設定っていう、あのアイコンがあるんですよ、歯車のアイコンが。その本体設定を押して、で本体設定を押したら本体設定のメニュー出てくるんで、その中にね、簡単モード切り替えっていうのがあるんですよね、そしたらその簡単モード切り替えをタップしていただいて、でその中のね、下の方にね、ラクラクタッチっていう項目があるんですよね。それがね、オンになってるんですよ、だからそこをオフにしてください、そしたらですね、あのタップのその遅い反応がなくなりますんで、実際どうですか、ラクラクタッチって使っててどうでした？
まあ、使っててというほど使ってないんですよね。
そうですね。
うん、それでもなんかね、あのタッチするときに確かにちょっと遅いと感じたし、同時にタッチしたらなんか機械自身がブルブルってこう。
あれはね、また別の設定なんです。あれは別の設定。僕が聞きたいのは、その、ラクラクタッチをオンになってた時に、すごい遅かったじゃないですか。まあ
ね、
タップしても、全然反応しなかったんですけど、あれは実際、それを今オフにしたら、どっちが使いやすかったかなと思って。
まあ、オフにした方が僕は良かったね。というか、特に戻るがね、遅かったんです。
戻る遅かったですね。
うん、あの、戻るがやっぱり遅いと、ちょっとなんか、神経臭いね。
ああ、確かに。
あれは、パッパって言ってもらうと、探すときに使うじゃないですか、
はい、
戻るってね。
はいはいはい、はい。
まあ、偉そうなこと言いますけども。
いや、
まあ、
それいいんですよ。
まあ、あの、大変、あれは、あの、早い方がいいと思います。
だから皆さん、ぜひですね、この、スマホを買ったらですね、まず、ラクラクタッチをオフにしてください。本体設定、簡単モード切り替え。で、ラクラクタッチをオフですね。それは必ずやってほしいなと思います、うん。あとね、もう一個、ごめんなさい。これちょっと僕からの情報発信になってしまうんですけど、あのね、いらんアプリが入ってるんですよ。
ああ、そうみたいね。
あのね、アプリケーションの削除っていうのができるんですよね。まあ、パソコンとかスマホって、うん。で、その中でね、とりあえずね、これは絶対削除しといた方がいいっていうアプリがありました。
ああ、そう。
これは削除してください、皆さん。TikTok です。
ああ、なるほど。
TikTok がね、818MB ぐらい圧迫してるんで、
なるほど。
これはね、もう即刻削除した方がいいと思います。っていうか、はい、なぜこのスマホの中に、TikTok がプレインストールされてるのかっていうのが僕は理解できなかったです。うんうん、これはあのかなり害悪のあるアプリなんで、
なるほど。
消した方がいいと思います。あの、容量も、少なくなるんで、まあ、体感的に分かるかどうか分からんけど、スマホの多分速度もちょっと速くなるはずなんで、いらんもんが消えるんでね。
あ、それ消してくれた
の
俺。
TikTok、あ、ふみおくんだっけ、ふみおくんのね。
消しとけよ、お前。
はい、ふみおくんの TikTok、今ちょっと消しましょうか、TikTok。今スマホ持ってるんで、このスマホのね、どれやろな、ダウンロードしたアプリかな、あ、違うな。便利ツール。あ、違うな。多分ね、これね、本体設定から行くんかな。本体設定、さっき歯車のアイコンタップして、でね、どっかに、これですね、アプリケーションの削除っていうのが下の方にあるんですよね。で、これをもう一回タップします。はい。そしたら、読み込み中で、上から、まあ、お客様サポートとか、すご得コンテンツとか、スマホ故障診断、データ保管ボックス、ニューススイート。まあ、このニューススイートもいるかどうか分かんないですけど、あとは、遠サポ Q&A とか、遠隔サポート、D フォト、D ヘルスケア、D ポイントクラブ、D 払い、ドコモアプリケーションとかいろいろあるんですけど、ここで、あれ ?TikTok 入ってないですね。消したんかな、ごめんなさい、TikTok 入ってないですね。
よかった。ひょっとしたら代わりの人が消してくれたかもしれない。
あ、よっちゃんのやつには TikTok が入ってたんですよ。
あ、それだったら消してくれたんでしょう。
あ、なるほど、ね、
僕のやつでそれを主に話したから、ね、
はい、なんでもし皆さんのスマホでもその TikTok が入ったら多分消した方が、あれはあんまりいい影響にはないんじゃないかなと。
いや、もう悪いも全部消そう
思います、うんうん。まあ、他は、まあ、まあ使ってるうちにいろいろ分かってくるかなということで、
まあ、
よっちゃん、ふみおくん、まあ、特によっちゃんがこれがしたいっていうことがあったんで、別にやり方は今言わないですけど、はいはい、こういうことが分からないって言ってました。まず迷惑メール電話の設定方法。
あれはものすごい神経質になったね。
あとは電話がかかってきた時の電話の受け方とか切り方。
なるほど。
はい。あとはね、メールの 受け方、
あ、なるほど、
受け方というか、まあ、設定方法かな、
あ、
はい、あとはねマナーモードへの、設定方法、
それ解除して言ったな、
はい、分からないって言ってました、うん、あとはねよっちゃんが至近に言ってたのは電話番号のワンタッチダイヤルの、登録方法、
あ、なるほど、
まあ、変更方法も、変更方法も含めて、
はい、
ちょっと知りたいと言ってました、
はい、ワンタッチが以前は 3やったんですけど今度9になったんですよね、
あ、9個までワンタッチができ
るようになった、これ大変便利ですよね、
あとはね電話の着信音の音量を小さくしたい、
うんうんうん、かなり派手な音が出るんですか、
はい、うん、他にはですね、まあ、通話してる時の音声も、まあ、ちょっと小さくしたい、
あの人耳がいいから
とかっていう、うん、まあ、その理由はいいんですよ、理由はいいんですけど、まあ、そういうことを言いたいって言ってまし、うん、そういうことをやりたい、
あ、なるほど、
とあとはねメールを入力する時の、なんかメールが送れないみたいなことをしきりに言ってたんですよね、うん、でそれで僕が見ましたら、
はい、
あのメールアドレスを間違えてまして、メールアドレスを間違えるとやっぱメールは届かないんで、
そうそうそう、
あのもしこのラジオ聞いてある方でちょっとスマホの使い方分かりにくいっていう方はですね、メールアドレスはあの間違えないようにした方がいいかな、
住所みたいなもんですよ、
そうです ね、 ね、まあ、これデジタル機器のいいとこでも悪いとこでもあるかもしれないんですけど、できないってことは絶対なこっちに、ね、何か問題があることが多いんですよ ね、
で
特に多いのがメールアドレスの間違いとか、あとはパスワードの入力間違い、実はこの放送する前に文雄くんにのスマホを Wi-Fi に接続したんですけど、
ね、
Wi-Fi 接続するときってあのパスコードっていうかパスワードがいるんですが、うん、それを文雄くんに僕文雄くんに入力してもらったんですよね、
あ
の Wi-Fi ルーターのパスワード、うん、機材にこう番号打ってあるんで、それをこのスマホに入力してもらったんですけど、うん、やっぱり2回ぐらい失敗したな、
1回失敗したね、確
実に、数字が10桁ぐらいあるんですよね、
あれ覚えにくい、
はい、いや別に覚えんでもいいんですよ、うん、ルーターの数字を見ながらスマホで打っていったらいいだけなんで、うん、ただやっぱりそれでも見ながらでも間違えるんで、やっぱりなんかできないときはだいたい数字の入力間違えてたりとか、アルファベットの入力間違えてたりとかっていうところを、まあ、重点的に見ていったらいいんじゃないかなと思いましたね、
ですね、
はい、
なかなか、まあ、しかし面白いねこれ、
そうですね、
うん、
変えたことによるメリットはかなりあるかなと、
うん、まあこれから出てきてほしいし出るように使うんだ
そ
う
です、いや出るんですよ、うん、もう間違いなく出るんで、それはもう安心しておいてほしいんですけど、僕はやっぱり一番文雄くんがこのスマホに変えてよかったなと思ったことは、うんうん、その電話関係ですね、
あ、なるほど、
で何かっていうと要はね、ガラケーの時やったらもうほぼどんな電話でも着信してたんですよ、
はいはい、
まあ、いわゆるその世間でいうその詐欺電話とか、いたずら電話とかっていうのも着信してたんですけど、このスマホにするとね、まずね、通知不可能着信拒否っていうのがまずあって、あ、
はいはい、
でこれ何かっていうと非通知の着信をもう、
うん、
着信すらしないようにできるっていう、はい、
まあ、事前カットしてく
る、そう、非通知発信の電話番号は着信しないっていうのが、
うん、
通知不可の着信拒否っていう設定で、
うんうん、
で他にもですね、登録外着信拒否の設定もできるし、
はい
はい、
うん、
でこれもすごいなと思ったのが公衆電話着信拒否の設定もできます、
はい、
で究極的にはね電話番号指定拒否、
はい、
っていうのも
この電話番号からかかってきたらこの人は気色悪いから、は
い、いや、まあ、気色悪いかどうかは別として、
うん、
この人からの電話番号は受け取らないっていう風な設定もできるんですよ、
いいですね、
これがガラケーにはできなかったんで、僕はこの着信設定だけでも、
うん、
このスマホの意義はあったなと思いました。
テペラが使ってるそのスマホがこういうことないんか、それは。
いや多分あると思うんですけど、
あ、まあ、まあないわね、
まあ、別に、うん、そこまで僕としては警戒する必要もないかなと思ってるんですけど、まあ、特にやっぱり年配者の方とかこういうデバイス機材使い慣れてない方はこの着信設定は必要かなと思いました、はい、これがスマホになると利用できるようになったっていう、僕はすごいいい部分やな
と、いらんことに気使わんでもいいとか、イライラもないし、
あともう一個ね、ちょっと注意しといた方がいいのが充電器はついてこないんですよ。
ああ、です。これは
今回の
無料ではない。
はい。充電器は別売りで買いました。
はいはい、
あとはあの画面を保護する、
はい、
あのフィルム、
はい、
これも別売りで買いました、ね、はいはい、そして、このスマホ本体だけやとやっぱりこう持ちにくいということで、ケースも別売りで買いました、はいはいはい、だから結局のところ、まあ、一応これ無料ってか本体価格は0円なんですけど、もろもろの出費を考えると1台多分あれ1万円ぐらいは、
まあ、その今1万円弱やろ、ね、
したかな、うん、そのフィルムとケース、
う
ん
う
ん、
そうそう、
で、まあ、充電器も含めたら、うん、そうそう、まあ、1万円ちょっとで、
まあ、充電器はもう2台いらんからね、
1台で充電器は1個にしましたけど、うん、
まあ、できるだけ僕も考えながら、まあ、あの係の方もすぐ聞いてくれはって、
はいはい、
お尻とかそんな一切なかったですけども、
あ、そこはやっぱり、ね、NTT の両親かなと、
うん、もう僕本当にね、あの人を説明してくれた3時間半も雨もサービスしたからね。
あ、今日ね、文雄くんね、あの、その3時間が長いって言ってるけど、うん、あのね、僕らでもそれぐらいかかるんですよ。
あ、そう。
多分機種変とかしたら。
あ、そう
か。その店舗でやったらね。
はいはい、
だからあれ意外とね、あの、大体普通でも1時間か2時間かかるんですよ、うん。だから別に3時間が特段長いとは、正直思わないです。
それは僕はもう特段長いと思う。
はい。いやいや、それは、あの、多分他の事例を知らないから。
まあ、全く知らんから、ね。
そう思うんで。うん、で特段長くは。ないですね、
うんうん、はい、まあ見に際にいちいち確認を取りながら、
うん、
もういちいちチェックしながらここにペケ入れてくれ、ペケ入れてくれと言いながらですね、うん、まあ2台のスマホ本当すごかったわ、あれ初めてあんな3時間半ぐらい拘束されてやったの、はい、
あとね、
しかし嫌味はなかった、
あとあの、まあ、そのスタッフさんのタイムも良かったんですけど、あの、まあ、さっき言いましたカメラがまず良かったっていうのと、
う、ね、
音質が、電話の音質が良かったっていうのと、
ね、
で、まあ、着信設定がいろいろできるっていうのもあったんですけど、あともう一個ね、あの、僕は面白いなと思ったのは、これ、録音もできるんですよ。
それはね、すごいね。
録音があれ、いいなと、いいね。思いました。
もう録音機も持っていかんでもいいしね。
そうですね。あとね、あの、気になるのが、うん、このスマホ自身の容量やと思うんですよ、うん、あのどれくらいのデータがこのスマホであの記録できるんかなっていうことなんですけど、それもね、うん、意外と容量大きくて、
うん、
ね、今ちょっと設定から容量、その他のあれかな、ね、このね、保存領域っていうのがあるんですよね。
あ、今出てるね、
あの本体設定からその他行って保存領域っていうのがあるんですけど、これを押すとね、だいたいこのスマートフォンの容量は分かるんですよ。
あ、そう、
合計容量がなんと 117GB。
あ、そう、
これ結構多いです。あ、
そう、う
ん、はい、で今そのうちの 5GB、
あ、
まあ、あの使ってるんで、
あ、そう、
空き容量が112GB なんで、
うん、
こんだけあったらまあまあ
いけるか、
いけます。
あ、よかった。
写真もと動画も撮れるし、音声も録音できるし、 あ、
うん、
あとはこれあれですね、マイクロSDカード最初から入ってるんですね。
あ、そう、その知、俺知らんねん、それは。
マイクロ SD カードのね、うん、合計容量が 15.79GB で、
うん、
空き容量も同容量なんで、だからマイクロ SD カードにデータを入れて、例えばパソコンで使うとか、誰かにあげるとかっていうことも、まあ、可能かなと思います。
まあ、そういう、まあ、いわゆるそんなの心配なしに使えるっていうこと
ですね。そうですね、比較的。
まあ、それは満員になったらまた変えられるの？
あの、マイクロ SD は、さっき言いましたけど、1.5TB まで使えますんで、うんうん、例えば今 15GB のマイクロ SD 入ってるんですけど、うんうん、まあ、それが容量いっぱいになったら、例えばパソコンとか外付けハードディスクにその中身を移して、で、またマイクロ SD は使える、
うん。
で、この内蔵容量も今110何 GB あるって言いましたけど、それもマイクロ SD に移すことはできるんで。
なんかね、それね、クラウドとかいうところにね、
はい、
移すようにしておきました言うてはったんですけど。
あ、はいはい。クラウドってオンラインのハードディスク。
上の方にあるんでしょ。
上というか。
天国に。
そうです、天国に。まあ死んでまいりますけど。
そう、
はい。まあまあそこはまたちょっとおいおい、使い方学んでいこうかなと。
まあ、また、また、うちはまあ二人おるし、
うん、
まあその方も知り合いになれたから、まあ安心して使えるな
と、ね。あと、ね、僕はね、僕ばっか話で申し訳ないですけど、最後になんか、要は、こういうデジタル機器なんですけど、うん、意外とあのアナログの説明書がしっかりしてたっていうのが嬉しかったなと。
大きな本がついてました
もん
ね。
そうですね。A4 サイズの冊子がね、
うん、
厚さそれこそ1センチ以上あるような分厚い電話帳みたいな、あの冊子を
大きな文字で、
はい、1人1冊ずつ いただきまして、で僕はそこに、まあ、要はそれ取説なんですよね、
はい、
こういう場合はこうしてくださいっていう操作の方法とか書いてるんですけど、うん、僕はそこにあの文雄くん個人のメモを入れて、一、
ね、
つのこうスマホの、文雄くんだけのマニュアル作ったらいいんちゃうかなと。そしたらね、覚えますよ。
ね、
使い方を。
後ろにちゃんと書くとこありましたからね。 暗号入れたりするとか、
暗証番号とかね、はい、うん、まあ、それもそうなんですけど、そうじゃなくて各ページ
に、
ね、
あ、なるほど、
自分はこうしたとか書いていったら、あの自分だけの取説ができると思います。というわけでちょっと、今回オープニングちょっと長くなりましたけど、ね、まあ、文雄君は30年ぶりに、まあ、スマートフォン、ガラケーからスマートフォンに変えたという、そういう話題、まあ、30年ぶりって言ったらおかしいんですけど、
それでね、その係の人がね、はい、家にパソコンがあるでしょうっておっしゃったんですよね、
はい、
いや、ないんです言ったらね、ひえーって言ってありました。
あ、そうですか、まあ、うん、まあ、そこは別にどうでもいい
話ですね。いや、俺はやっぱりすごいおもろいことやってきたっていうか、例外的な人間やったなというようなことを改めて確認したりしましたけどね、
はい、あと、文雄君、ごめんなさい、最後なんですけど、補聴器どうですか。
あ、補聴器はね、今度また行くんですけど、右側の補聴器のちょっと電池の接点がね、
はい、
ちょっとおかしいですね。
あ、
うん、ちゃんとはめとくにもかかわらず警報が出たりしてね、
うん、
だからやっぱり、まあ、保証期間が過ぎることになっていくと、まあ、初期故障が出るというのはこういうことかと思ってます。で、右側も含めて、
はい、
4月に行った時には10日間ほど入院させて、
4月はあと2ヶ月後ぐらいに、
そうですね、
1ヶ月後ぐらいに、
ね、はい、行った時に入院させて、
行ったというかまだ行ってないですよね、
まだこれから行きます、はいはい、ちゃんと水量してくれるように言うてますので、
あ、
それに従いたいと思ってます。
はい、はい、というわけで、今週はスマホと補聴器のお話で、
いや、もうほんまに、
まだスマホに関してはね、YouTube の番チャンネルで、まあ、ちょっと皆さんに役立つような動画を、まあ、可能やったら作りたいなと思ってるんで、うん、またちょっと皆さんご期待ください。
面白いです、これ
面白いです、
うんうん。